ちは。
こんにちは。
日本国際被害対策機構の武田と申します。よろしくお願いします。まあ、本当に素晴らしい演奏を聴かせていただいて、バイオリンのイメージ、おとなしいんですけど、また情熱的なイメージ、本当に、これを見させていただいて、本当に感謝しました。ありがとうございます。また、司会をしていただいている倉田先生はですね、学生さんを連れて、2017年の、この東日本の大震災があったときに、4月7日だったと思うんですが、2回目の、本震があって、その後いくつか余震があったんですが、一番大きなその地震、その地震のときにせっかくこう電気が戻ってきた、まだ真っ暗になったんですけども、そのときに学生さんがを連れてきてくださって、私たちと合流をして、気仙沼の流された教会が瓦礫に覆われていた、そこにですね、一緒に来て、学生さんも来てくださって、そして、そのとにかく教会の牧師からのお願いで、ぜひここに教会があった、その、 床が残ってるはずだから、その床を見えるようにしてもらえないだろうかということをお願いされたんですね。で、その生徒さんと一緒に、このもう本当に瓦礫の海のそばの教会でしたけれども、埋もれていたものを全部流木とか片付けて床を出して、そしてそれだけだったらここは何だったのかわからないから、流木で十字架を作ろうと言って、十字架を作って、じゃあそしたら降っていた雨がその時だけ止めまして、そして本当に世界からいろいろな方々が震災で応援をくださったんですけれども、この一つのこの気仙沼のこの、床だけ残って、そして十字架が建てられたというところにみんながこう集まってくださるように、一つのこの震災のシンボルのように、なったそこに本当に学生さんを連れて応援をくださった。その学生さんは何人かまた残っていただいて、子どものプログラムも一緒にやった、そういったことを本当に経験をさせていただいて、私たち本当に、このいろんな皆さんの応援がなければこの活動をしていくことができない、本当に世界のと人々と共に生きるということを、この実践をしてくださっている、いろんなところで実践をしてくださっている、その一つがこの世界食料デーに集まってきてくださっている、このことがそうじゃないのかなというふうに思っています。世界食料デーは先ほど、倉沢先生がおっしゃってくださったように、10月16日が、国連が定めた日なんです。それは WFP という世界食料計画、それから FAO、世界食料農業機関、この2つの団体が国連の中にありますが、それが成立設立されたのが10月の16日なんですね。でそれでそれを覚えてということで、1日だけでもいいから世界の食のことを考えましょうということです。私たちは当初、1980年代からこの世界食料デーというのは実はやっておりますけれども、初めはこの量という字は難しい漢字、米辺ですね、そしてこう測る量というです、ね、その量を書いていたんですけれども、国連の方から量は食べ物の方の量を、食料の量というかその簡単方の量を使ってほしい。でそれはどうしてかというと、食料という場合に難しい漢字の場合はいわゆる戦争している間に後ろからその兵士たちを助けていくというロジスティックという意味があるんですね。で、内陸にどんどん入っていくと供給を断たれてしまうと前線の兵士たちからこう、食料が食べ物が食べれてなくなってしまう。その食料という意味で、戦略的な意味があるということです。でも私たちがこれ考えなければならないその量というのは毎日の日々の食事ですので、その、食料の量が簡単な方の量になっているのはその意味合いです。私たちが毎日食べているその食べ物のことを平易な形で、みんなで考えましょうというのがこの世界食料で、になっているわけです。聖書の中に旧約聖書に、 この愛歌の2章の19節のところがあります。その中にあなたの心を水のように主の前に注ぎます。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈る。彼らはあらゆる街灯で上のために祝い果てているという見事があります。この、愛歌が書かれたその時代に、この子供たちが植えている、あらゆる街灯で幼子たちが本当に植えている、そのために祈れと、この愛歌の著者は記しているわけです。じゃあ数千年経って、この旧約の時代から今のこの現代、本当にじゃあなくなったのかといったら、そうではない。本当に今も、このあらゆる街灯で上の民に祝い果てているという子どもたちは多くいます。私たちの見えないところ、知らないところで、気づいていないところで、そういう子どもたちがいることは事実です。これは、アフガニスタンで出会った医療チームを派遣をして、そして一緒に活動をしていました。いろんな村を回っていたんですけれども、その時にたくさんのお母さん方、ブルカをかぶった女性たちがこの子どもたちを抱いて、そして見てくれ、なんとか見てくれ、お医者さんが来てるんだったらこの子を見てほしいと言って連れてこられました。お医者さんはその日本から来たお医者さん、韓国から来たお医者さん、もう首を振るだけでした。この子いくつだろう、もう2歳、3歳けれども、体重はほとんど、もう脳に影響が出てしまって、そして何も手の施しようがないと、そのお医者さんは言っています。でもブルカをかぶった女性が、何とかしてほしい、この子を何とかしてほしいと言って、そういう本当に捨てられるような思いでこの医療チームのところに来られたことを本当に忘れることがあります。そのようにして子どもたちが本当に影響、大きな影響を受けています。一方、国連の報告では世界の食料の3分の1が捨てられているという報告があります。 FAO が2013年の9月の11日に世界で生産された食料の3分の1が食べられることなく廃棄されているという報告書を発表した。廃棄分は年約13億トン、金額にして75兆円。最悪の廃棄地帯は日本、中国、韓国を含む産業化されたアジア。1人当たり年平均100キロ以上の野菜、米を中心とする80キロの穀物を廃棄している。ダシルバ事務局長は、野菜の見た目の悪さを気にして購入を控える先進国の馬鹿げた消費行動を問題視するとともに、食品の賞味期限の厳格な遵守が膨大な食料廃棄の原因となっているということを述べています。私たちがこう記してあるこう何月何日までというのは、あれは賞味期限というのはある意味でその美味しく食べられるというものですよね。でも消費期限ではないんですよ。それを美味しく食べられるというものなので、本当はそれを過ぎても食べることはできる。しかし、やっぱり日本人というのは真面目ですから、もうその日のものっていうのは、真面目じゃない男子もいますけれども時々TCU の学生さんなんか、これ大丈夫なのかと思うようなものを食べておられることがあったんですがでもほとんどのところでそれはもう本当にそれを、遵守します。そして、この賞味期限が近づいてくるとこう半額になるわけですよね。それを狙って買いに行く人たちもたくさんいるわけですが、しかしそれが何を生み出しているかというと、本当に大量の廃棄物を生み出しているということです。一人一人が本当にその意識をすることによってそれが変えられていくことですけれども、それがいろんな形で定着はされてきました。けれども残念なことに、まだまだ日本の廃棄食材は多いです。もう一つのことは、世界の富豪の世界は豊かにはなってきました。しかしその豊かさというのは本当に一部の人たちの豊かさなんです。世界の富豪の資産の8人の資産が貧困層の36億人分のと同じだというんですね。で、今のところそのフォーブスが示しているのはですね、 この第1位が、ビル・ゲイツ、マイクロソフトを作ったビル・ゲイツ、彼が持っている資産は8兆円以上、そしてこの2位のオルテガさんという方は、ザーラという、このスペインの、ファッションの、この大きなメーカーですけれども、このザーラを作った、オルテガさんという方が、それに続く、ウォーレン・バフェット、カーロス・スリンという人は投資家です。そしてその後にこのジェフ・ベゾスというのはアマゾンの、このジェフ・ベゾス、そしてマーク・ザッカーバーグという、その辺にいる方は、この方は、Facebook を作った方ですね。で、Facebook でどうしてこうそんなに儲かるのかなと僕自身に今でも結構不思議なんですけれども、とにかく、そういったこう IT 長者の方が並びます。そして、この8人の世界の富豪の資産が本当に世界で貧しい人たちの36億人分の資産と同じだと言うんです。豊かになった、それはものすごくある意味で一部の人に偏っているというのが今の世界の現状です。今この時世界の子どもたちは、ストリートチルドレンは1億5000万人、学校に行けない子どもたちは5900万人と、記しています。また、内戦がスーダンやコンゴ、ソマリア、フィリピン、アフガニスタン、イラク、レバノン、シリアなどで行われている。難民は4500万人になっている。少年兵、少女兵は30万人、飢餓は、飢餓で苦しんでいる人たちは昨年の7億8000万人から今年は増えて8億1500万人というのが最新の数字になっています。そして児童労働で、子どもたちが働いている労働者というのは2億5000万人、そういったことがこの今の世界の現実、そして子どもたちを、世界の子どもたちを取り巻く、この現実だということ。世界の人口の73億人のうち15歳以下の子どもたちは20億人いるんです。でそのうち2億5000万人はの子どもは、先ほどお聞きしましたが、毎日10時間以上働いています。でそれも非常に過酷な労働の中で働いている。児童労働とは何かというと、ILO が記しているのはですね、この15歳未満の子どもが大人のように働く労働のこと。で働いているのは義務教育を終えてからなんですが、一般的には15歳からなんですが、この健康安全道徳を損なう恐れがある労働は、まあ、18歳からになっています。また18歳未満の子どもが行う最悪の形態の労働というのは、人身取引、債務奴隷、強制的な子ども兵士、その他の強制労働、また買春、ポルノ、麻薬製造、密売などに不正な活動における労働、さらに子どもの健康安全、道徳を害し、心身の健全な成長を妨げる労働を児童労働と呼びましょうということを国連は定めています。児童労働者数は先ほど2億5000万人と言いましたが、そのうちの1億1500万人は最悪の形態の労働を表しているという意味、単に働くだけではなく、もう本当に、この先ほど言ったような回春とかポルノとか、本当に過酷な労働を、子どもたちに虐げられているという、そ最悪の形態の労働を表しています。その子どもたちは1億1500万人。子どもたちが置かれている本当に現実は本当に厳しい。この子供が一生懸命運んでいるのは、これはカカオです。カカオとこのチョコレートと聞くと、チョコレートの原産はどこだというふうにこう言うわけですよね。そうするとみんな大抵このベルギーというベルギーチョコレートと言うんですよ。けどもベルギーにはその一つのカカオができます。あれはほとんどそのアフリカの2カ国から、まあ、世界の流通のほとんどはそのアフリカの2カ国から来ているカカオを使っています。けどもそのカカオを取っている子どもたちは実際には学校に行っていないという子どもたちが多いんですね。でそれで今最近はそのフェアトレードチョコレートというふうに言いますよね。けどもフェアトレードチョコレートはなかなかやっぱり高いわけです。普通のチョコレートの3倍か4倍ぐらいの値段がするし、ちょっとなぁと思うようなことがあります。 私たちもフェアトレードチョコレートを扱っているんですが、またこの時期には日本に来ていないんです。というのは10月の終わりにならないとチョコレートに適する温度になっていない。日本はまだ暑すぎるんです。もうちょっと涼しくならないと持ってこれないということで、フェアトレードの団体も10月の末にということです。実はこれは数年前まで食料デーが始まる頃にはフェアトレードチョコレートに並ぶことができたんですが、この数年でやっぱり日本の暑さはフェアトレードチョコレートを置くことができないと、その判断したんです。そういう意味では自然環境も変わってきたんだというふうに言っていると思います。しかし考えなければならないその現実は、子どもたちが働かされている、学校に行かないでということです。この子どもが運んでいるこのカカオ、それを彼らはこのカカオからどんなものが生まれるのかと知らない子どもたちが圧倒的に食べたり味わったり触ったり、一体これからどんなものができるのか。しかし私たちはもう名前を聞くだけでよだれが出てくるんです。もうパブロフの犬状態って言われます。こういうふうにして本当に過酷なその中で、この環境の中で働いている子どもたちがたくさんいます。この女の子が、集めているのはメインか、またです。学校に行ってないという子どもたちがたくさんいます。そしてそれは最悪の形態で働いている子どもたちがその半分以上を占めます。2億5000万人の子どもは10時間以上働いている。1億5000万人の子どもたちが路上生活をして常に危険と隣り合わせで暮らしています。そのよく言われるストリートチルドレンと呼ばれるその子どもたちがいます。この世界どこにもそのストリートチルドレンと呼ばれる多い、います、います。幸いこの日本ではそれは本当に少ない。いろんな形で NPO が本当に頑張っているからです。しかし子どもの貧困という問題は非常に大きな問題として、私が住んでいる大阪でもその活動をやっている人たちがいます。この輝く笑顔もこの子どもはコンゴで出会ったんですが、彼らももともとストリートチルド。そしてその子をこの、カトリックのグループがこのちゃんと世話をして学校に行くと、そして子どもたちは親はいないんですが本当にこの笑顔を撮ることです。写真撮りようと言ったら俺と私たちを撮ってって言って本当に素晴らしいこの笑顔を見せてくれるんです。子どもたちはその環境、そしてそのこのちょっと本当に変えてあげるだけで生きがいを感じ学ぶことができる、そして目標を持つことができます。しかしストリートチルドレンの子どもたちは目標さえ持たない、希望さえ持たない。1年間に400万人の子どもたちが売られています。これはパーフェクティングと呼ばれるものです。3億8000万人の子どもが学校に行っています。そのうち2億3000万人は女の子。ちょっと待て、先ほどの数字と違うじゃないか。先ほどはその6000万人ぐらいだったはずだ。5800万人で書きましたけれども、私たちは、実は3億8000万人の子供は学校に行っていないと思っています。というのはこのカウントするときに学校に1年2年行った子供は学校に行ったとみなされるんです。けども皆さん1年2年子どもたちが行ったからといって学校に行ったと言えるでしょう。少なくともこの、世界のどこでも義務教育と呼ばれるものは大体6年から9年です。それを初めてこの学ぶことができてちゃんとある意味で教育を受けたということはできるけれども、1年や2年行ったところで学校に行ったとみなされては子どもたちはかわいそうです。けどもほとんどの子どもたちが学校に1日でも行った、1年でも行ったということもカウントされないのがこの現実です。だから本当は義務教育をちゃんと受けてない子どもたちは3億8000万人いると私たちはそのカウントしています。そしてそのうちの2億3000万人は女の子、つまり女の子の方が圧倒的に学校に行くことができないんです。 下に男の子がいたら、あんた1年いたよ、もう余裕だとできるやろ、だから行かなくていいっていうふうに言われてしまうんです。この、アフリカの地図です。この、ところで、この南スーダン、このスーダンと南スーダン、スーダン、それからウガンダ、それからコンゴ民主共和国、この辺りの子どもたちの様子、また、国の様子をこう説明したいと思います。南スーダンは、このアフリカ54番目の国として2011年に北のスーダンから軍に独立をしました。世界平和基金会というその団体がありますが、その FFP によれば世界で最も脆弱な国の第1位、この後 お見せする大、コンゴが第2位、そしてアジアのパキスタンが10位なんですが、一番脆弱な国公用語は英語であるが、識字率は 27%。 学校が少ない、教師がいない、校舎がない、保健所が少ない、医療サービスが受けられない、安全な水が少ない、さまざまな病気が蔓延している。今年の5月に日本は PKO をこの南スーダンに撤退をさせました。でどうして、それは戦争の危機が近づいているということで、 PKO のメンバーが2011年から行っていた自衛隊の人たちが帰ってきたわけです。けどもそれはもう安全になったから大丈夫だから引いたんじゃないです。戦争の危機が起こっている。いつこの南スーダンで暴発して巻き込まれるか分からないから、この日本の自衛隊の皆さんは日本に帰ってきました。私たちはこの南スーダンに行った時にも、何人かいわゆる制服組の自衛隊の方とお会いしました。そしてジュバというその首都のところに駐留をしておられました。私たちがその支援をさせていただいている地域は、そのジュバから国連が出している飛行機に乗って1時間ほど行った、セスナで1時間北に行ったところの地域をの子どもたちを支援をさせていただいています。そしてそこに行きました。でその時に日本からお客さんが来たということで、その鳥を、その女性たちは鳥をさばいて、そして、この、まあ、振る舞ってくださったんです。でその時にこの、料理をしていた女性がパッとその鳥の内臓をそっとこう捨てたんです。そうすると励ましがもうその地面に落ちる前にパッと取ってそしてそれを食っていました。で私はそれを見たとき、この写真を思い出したんです。あ、そうだ、あの写真はこの国で撮られたものだ。これは90年代に撮られた写真なんです。南スーダンで撮られました。この撮ったカメラマンは南アフリカから来たカメラマンでした。2人で出かけてきました。そしてこの南スーダンの中でこんな現実がある。ハゲワシが女の子の後ろにいて、そして彼女の死を待っているという過酷な現実。で、この写真をこのカメラマンは、南アフリカのカメラマンはニューヨークタイムズに撮って、ニューヨークタイムズ一面にこれが出ました。そしてこれが世界の現実だということで、この大きな話題になった。しかし残念なことに、この1枚の写真でピュリッツァー賞をこのカメラマンが撮りましたが、ピュリッツァー賞を撮った数ヶ月後、彼は自死をしています。自殺をしています。どうしてか、それはこのピュリッツァー賞を撮った後に、彼自身が撮ったカメラマンがずっと責められ続けたんです。お前は人間の心を持ってるとか、人間の心を持ってるんだったら、どうしてこの写真を撮る前にこのハゲワシを追い払わなかったのか。彼は何度も弁明をしています。私はそれをやった、ハゲワシを追い払おうとしたけども、ハゲワシは数回また空を旋回をして、この女の子の背後です。この女の子がもう死が近づいていることをこのハゲワシは知っているわけです。そしてシャッターを数枚切って ずっと木陰に行って泣いていたんだ。そしてけれども彼はその世界中の人から責めを言われて彼は自死をしたんです。そしてその彼の衣装ケビン・カーターという人、このカーターは衣装を入手。そしてその衣装には何度もすまないすまないすまない、家族に対して友人たちに対してすまないと書いてあります。私の脳にこびりついて離れない光景がいくつか、それは戦争で死んでいく人々です。お腹を空かして死んでいく子供たちです。自分の脳裏から消し去ろうとしても、それは脳裏に飛びついて離れないんだ。そう、本当にこれを取った側も厳しいというんです。取られた。でもそのことによって私たちは知ることができた。あ、この写真は、あの写真はこの国で撮られたものだということを思い起こさせました。このルンベクという地域であるマブスクールという学校を今も日向市校は支援をさせていただいています。で、この子どもたちの給食支援をさせていただいているんですが、学校がトタンなんですが、これもトタンはトタンの教室で憧れなんです。もうトタン、もうトタンというともう本当に一番僕なんかは、私たちなんかは藁屋根の方が涼しくていいんだと思うんですけども、アフリカの人たちにとってトタンはトタンの屋根というのは憧れなんです。けどもこの写真を撮ってここにその後でもう一度こう見てみたときにちょっと驚いたのがこの先生の手の細さでした。でスーダン人というのは実は遺伝的に非常にがっちりしている。男性も女性も背が高い。多分スポーツをさせても本当に優秀な人たちだろうなと思う。背は男性は高い人で1メートル90以上の人はたくさんいました。けども十分に食べるものがやっぱりないんです。そして一番の問題はこういうことです。この学校の先生がおっしゃっていたのは、ここの子どもたちは戦争の中で生まれ、戦争の中で育ち、戦争の中で死んでいく。平和を一度も味わうことなく、一度も平和というもの、私たちが一生懸命教師が平和というものを教えても、子どもたちの中にその平和の概念が、平和って何なの。彼は戦争が当たり前の中で生きているわけです。いつもドンパチしているわけです。いつも命の危険にさらされているわけです。だからその平和の概念、それは非常に悲しいことです。でもそれが現実だな。平和ボケをしていると私たちはよくこのテレビで見たり新聞で読んだりします。でもその平和という概念がないということです。これが南スーダンの現実だということです。また世界の子どもたちの現状は、故郷を追われ難民として生活している子どもは2500万人です。武器を持たされ戦場に出される子どもたちは30万人です。1日に550人の子どもが戦争や紛争で殺されている。この戦後と言われるこの日本なので、戦後一日たりとも世界が平和だったという日は一日もあります。必ずどこかで紛争が起こっています。子供たちも駆り出されて、その武器を持たされて少年兵や少女兵になっている。ウガンダという国ではこの本が出されていました。この本はファーストキルイファームという本です。それはまず最初に家族を殺せという本です。南スーダンのすぐ南スーダンのジュバからアリミでもう直線距離でいうと50キロ行くとウガンダに行きます。このウガンダの国境沿いが非常に危うい。でこれは長年 LRA というグループが来て、そして子どもたちをさらって少年兵、少女兵にしている、そういう狂信的な集団です。 そして様々なところで、学校を襲い、村を襲い、子どもたちをさらっていく、子どもたちを少年兵、少女兵にしていくという最悪のこのゲリラ行動をやっているわけです。で、この本に書かれているのは、まずこのファーストキリアファミリー、まず最初に訓練を受けて誰を殺すかといったら家族を殺すんです。自分の子供の家族です。最悪です。自分の親殺しをした子供は兵士として認めていくというのが彼のやり方です。考えられない。しかしそれが起こっているということです。もう一つ、今後民主共和国です。で、この国はこのアフリカでザンビアについて2番目の国土を持つ国、実はこの大きな国、ここはコンゴですが、日本の国土の8倍以上です。で、ここでは銅とかコバルトとかダイヤモンドとかカドミウムもいっぱい地下資源が眠っている。もう国としては豊かなはずなんです。けれども、その子どもの死亡率、難民がどのぐらいいるか、そして何人の人たちがその安全に暮らすことができるか、また病気になったときに病院に行くことができるかとか、そういう統計数値がその国連の中で出されるんですが、今後は長年にわたってこの数値が一切出てきません。もう測定不能という N/A というのがずっとこの本の中で続いている。こんな豊かな国のはずなんて、地下資源がいっぱいあるじゃないか、しかしそれを奪い合って戦争になる。ワシントンポストは、今後の東部の女性に対してレイプ、性的被害は世界のどの地域よりも悪いと報告しています。暴力に関する国連独立報告書として、2007年7月に今後東部の視察をしたヤケン・エリトクによれば、南部キブ州の女性に対する暴力は想像を絶するほどの残虐性を帯びているというふうにこの報告をしています。私たちはこの今後で、この教会の牧師先生方にいろいろ案内をしていただきました。いろんなところに案内をしていただきました。で、その先生方が連れてってくださったこの個人の施設、また、このお年寄りが、このお年寄りが、まあ、家父になった、パートナーの方を失って、そして一人暮らしをされている方が一緒になって集まっている、そういったその施設だとか、いろんなところに連れてってくださいました。で、こういうところがあるんだ、そしてそれと中将人たちをこの自立をさせていく施設があるんです。でその時に、これはどういった人たちがやってるんですか、誰が運営をしてるんですかって聞いたら、その方々がカトリック教会がやってるというふうに言ってます。カトリック教会本当に素晴らしいなと思いました。でも私を連れてってくださったのはプロテスタント教会の方だったんです。じゃあプロテスタント教会は何をされてるんですかって言ったら、そしたらなんか、ね、罰悪そうに、いや俺たち何もなってないよってこう言い始めて、じゃあ明日連れてってくださることで、ぜひこの自分たちができることを何か提案してみてくださいませんかっていうふうにお願いをしました。でその時に連れてってくださったのが、この子供たちがいるところでした。それは村人たちが住んでいる、自分たちで農業をしてちゃんと自立をしていたところに、ある日突然その農地を奪いに、その別の部族が来て、そして自分たちが住んでいた村を奪っていきました。家族を殺されました。一生懸命必死になって逃げてきた子供たちと親たちでした。200人近くいました。そしてその人たちがこの逃げてきたその町の郊外の小さなところに、本当にこの肩を寄せ合うようにして生活をしておられます。そこに私を連れてってくださいました。じゃあ今がチャンスです。ぜひ何かできることを言ってください。お願いします。外国の人が来て応援をする、お金を出す、そんなことを私たちは言いませんから、先生お願いします。 そしたらその牧師先生が、明日は日曜日です、明日はぜひうちの教会に来てください、そしたら教会の人たちがみんなを応援しますから、助けますからって言ったんです。そしたら次の日、その代表の方3人がその教会に来られました。教会の人たちが自分たちが持っているものを、こういう人たちを見た、いろんな自分たちの周りにたくさんいろんな人たちがいるのに、私たちは何をしてるんですかって、その先生は教会の人たちに言ってくださいました。そして、私たちが彼らのために何か手を差し伸べていきましょう。そうすると、1人たち、2人たち、3人たち、みんながその人たちに対して何かできることということで、献金を始めていきました。それを見たこの難民のリーダーだったパメラさんが立ち上がって、皆さんありがとうございます。今日皆さんの本当に親切な姿を私はこの目で見させていただきました。実は私は一昨日まで自死を考えていました。自殺を考えていました。けど今日見ず知らずの皆さんが私たちのためにその捧げをというその姿を見て、私は生きる決心をしました。私は生きます。そしてこのことは仲間たちに伝えます。彼は一つの決断をします。それは村を襲われて逃げてきたその村のところに家族がいるはずなんです。家族と離れ離れになってしまう。その家族を450キロ離れたその村まで探しに行きました。草むらに隠れるように住んでいた家族に出会いました。そして殺されたお兄さんの子供を見つけました。そして彼はすぐに戻ってくるんではなくて、そこから10キロ先に行ったところに土地を借りました。この土地を私たちのために貸してください。この土地を私たちに1年間でもいい、とにかく貸してほしい、きれいにしますかと言って帰った。そして仲も一緒に逃げていた仲も呼び戻しました。そして畑作りが始まりました。1年経つと彼が植えたそのトウモロコシが自分たちの背の高いトウモロコシになりました。そして2年目3年目、今度は家畜を飼うようになりました。そして子供たちの学校を作るようになりました。今周りの村の人たちがお前たちがやっていることを私たちも一緒に仲間に入れてくれと言って、今一つの村から始まったことが二つの村が加わって、今三つの村が協力して応援をしています。今私たちはこの子どもたちの教育支援を行い始めています。教科書いるでしょ、学校の先生だって雇わないといけないんですよ。やっぱり給食も食べさせてあげたんですよ。ということでそれを応援を始めました。でもそこに至るまでは彼は自分たちで始めたんです。それは地元の人たちが私たちを応援してくれた、そこにすごく励まされたから。大江健太郎さんという人が方がこのチャンピオンの定義というのを書いているんです。で、大江健太郎さんはその学生の頃、彼が一番欲しかったものは辞書なんです。英語の辞書。彼は英語の辞書が欲しくて欲しくてたまらなかったんです。で、それを見たお兄さんが、健太郎さんのお兄さんが辞書を買ってあげた。そしたら健太郎さんはそれを本当に抱きかかえるようにして自分の部屋に持ってきました。そしてもうずっと辞書を読んでいたそうです。で、夕食の時間になって家族は健太郎がなかなか置いてこないから健太郎さんを読んだ。そしたら健太郎さんそこにその夕食の時席に来て、お兄さんが健太郎、あの 辞書を読んでたんだよ。面白い言葉が見つかったかというふうに言ったそうです。そしたら天山子さんはチャンピオン、C で始まるチャンピオンという言葉が面白い。そのチャンピオンという言葉の意味にこう書かれた。それはある人のために変わって戦ったり、ある主義主張のために変わって議論する人。私はそれまで自分のために栄冠を勝ち取ること、それがチャンピオンだと思っていた。けれども誰かのためにというその言葉の意味を見たときに、ものすごく新鮮なものを感じたし、これがチャンピオンなんだと教えられた。そう健三郎さんは言ったそうです。そのことがお兄さんのこと心の中にずっと刺さっていたそうです。そしてお兄さんがこの息を引き取るときに、兄貴たちがその周りに家族のような人、何か残しておく言葉がないかというふうに聞いたそうです。その時にこのお兄さんが健三郎に聞いてくれ、あれは私のチャンピオンだからと言ったそうです。家族の人にとっては何のことか全然わからなかった。で、それをその聞いた家族が健三郎さんに電話した。あれが私のチャンピオン。それを聞いた健三郎さんはもう言葉が出なかった。もう涙で言葉が出なかった。兄貴を覚えてた。でもずっと自分が書いていた作品は、兄貴は俺の代わりに健三郎が書いてくれている、言ってくれているというふうに思っていたということにその時気がついた。自分のためにチャンピオンになるんじゃない。誰か他の人。それが本当のチャンピオンです。ここにいらっしゃる皆さんが、一人一人がチャンピオンになっていただきたいです。世界の困っている人たちがたくさんいます。小さなもの、その子供のチャンピオンになってほしいんです。自分のために栄冠を勝ち取るのではなく、小さなものを弱っている人々のために、学校に行くことができない子供たち、それがこの世界食糧での本当の意味だと思います。ここに集まってくださっている方、そういう気持ちがあるからこそ集まってくださる。だから皆さんが今度はチャンピオンになって、いろんな方々に伝えていただきたいです。あなたが誰かのチャンピオン、私たちがいろいろ弱っている人たち、小さな人たちのチャンピオンになっていきましょう。そう言っていただいた、そう思います。 誰かのチャンピオンになっていただいて、そして、支援していただけるかもしれないですね。